鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、昨年に引き続きですね、鉄道文化博覧会っていうのが、残念ながら釧路ではないんですけど、あの札幌で、開催をされます。で、日にちがですね、ちょうどあさって14日ですか、はい、と15日、札幌市中央区北一西一のですね、札幌創生スクエアの1階の札幌文化芸術交流センターっていうところで、開催します。で、これは道内の鉄道愛好家団体が、集まって、それぞれに、鉄道を、PR しますというコーナーで、はい、私もですね、東北海道鉄道研究会っていう、はい、とっても取ってつけたような名前でですね、参加することになりまして、この東北海道鉄道研究会では、SL 冬の出現号の、PR ですね、
はい、
それから花咲線の PR、はい、それから別海町の、お休憩室にあります、いろいろこう鉄道施設が残ってるんですけど、はい、そちらの、PR と、それからですね、多分できると思うんですけど、紋別市に近い諸骨駅っていうのが、以前名寄本線っていうところにあったんですけど、はい、そこの駅弁のですね、ホタテ飯っていうのを、はい、また復刻で、9月にも一度復刻発売したんですけど、はい、またこちらでもですね、多分11時ぐらいから、個数限定で、はい、発売をします。
第2弾ですね。
第2弾ですね、はい、はい。で、14日が、午前10時から、午後5時まで、それから15日は、始まりは午前10時からなんですけども、終了が午後3時ということになっておりますので、もしこの12月14、15、札幌に行く用事がございましたら、ぜひ覗いてみていただきたいと思います。入場は無料でございます。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、京都ですね、それから来週は宮脇俊三さんっていうですね、気候作家の方、鉄道作家の方なんですけど、はい、この方のお話ししたいと思うんですね。で、宮脇俊三さんが生まれたのが、1926年ですから、大正15年の、12月9日ということだったんですね。それで、残念ながら2003年の2月26日に、亡くなったんですけども、もともと中央功労者っていう出版会社の編集者をやってて、で、皆さん分かりますかね、北森夫さんっていう方を、はい、世の中に出したのがこの宮脇俊三さん。で、非常にその中央功労者でも役員をされてたぐらい、非常に出版界でもすごく有名な方なんですけど、趣味が鉄道ということで、出版社を辞めて、で、鉄道機構作家になったんですけど、その文章がですね、どうしても私たちこう鉄道マニアが書くとガチガチの鉄道機構になっちゃうんですけど、やっぱり宮脇さんはこれ編集者をされたということで、その土地その土地の歴史も随分勉強されてますし、それから必ず列車に乗るときはなんか地図を持って乗るんですね、はい、だから車窓から見えた山が何々山とかですね、 今だとねこうスマホで、まあ、今どこ走ってるのかなぐらいのすぐ分かって、はい、まあ、ここの山はああだなとかって分かるんですけど、まあ、当時やっぱり地図を持ってそしてメモ帳を持ちながら、されてたということで非常に、まあ、一般の人が見てもとっても楽しい、はい、というところなんですね。で私なんかもまあ乗ってもちろんその風景は見てますけど地形だとかその川の流れだとか川の名前とかですね、まあ、そういうのはなかなかやっぱり分からないですよね。でましてやこう歴史その町その町の歴史っていうのは勉強してないので全くこう、分かんなくて、はい、後で知ってあそういう歴史がこの町であったのかぐらいな感じなんですけどやっぱり宮脇さんの作品は非常にそこら辺がまたこうなんか知識をひけらかすんではなくてなんかポンポンポンとこううまい具合にこうそういうのが載っているのでとっても読みやすいっていうことなんですね。それで宮脇俊三さんまあ、我が東北海道にも、何回かいらっしゃってて、はい、でそれを本にしてますのでちょっとその中からご紹介を、したいと思うんですけど、はい、まず宮脇俊三さん の, まあ、出世作っていうかこの中央公論社に勤めながら、当時の国鉄全線に、走破したっていう記録を残した、はい、時刻表2万キロっていう本があってでこれ1978年ですから昭和53年でしょうかね、発行されたもので、この1978年というと私が国鉄に入社した年なんですね。で、でこの地獄表2万キロっていうのは、まあ、それまでに、80数パーセント国鉄に路線に乗ったと、はい、で残りのその十数パーセントをなので本人は最初はもうこれはもう軽く行くだろうっていうふうに考えてたんですけど、うん、地図に落とすと盲腸線っていうかそれローカル線がやっぱり多くて、はい、これを拾っていくのが、まあ、なかなか大変だったんでその辺の事情をこの時刻表2万キロで書いてるわけなんですね。それでこの後半戦もう 90% 以上を超えて、まあ、もうすぐだっていうところ で北海道内にあと未上線区って乗ってない線区が5つあって、はい、でその一つが白糠線だったんですね、はい、で白糠線は1964年ですからオリンピックの年ですね、東京オリンピックの年に白糠と上茶の間がまず、開業してでその後、1978年には、まあ、ちょっと貨物を廃止してで、まあ、その前に北進までですね1972年に、延長しそれで、残念ながら、1983年昭和58年に、まあ、廃止になっちゃうんですけど、はい、ここに宮脇俊三さんが、最初乗ってます。それでどうやって来たかっていうとですね、この白糠線に、まあ、北海道5つ残ってて、で、札幌まで、まあ、多分飛行機で来たんでしょうかね。それで、札幌から、急行カリカチ4号、はい、あれ前の章でしたかね、寝台車の話、はい、以前にしたんですけど、まあ、当時の札幌と釧路の間を結ぶこの急行カリカチの夜行列車で、札幌から出てくるわけなんですけど、この時のその、旅行のキャッチフレーズが、なるべくお金を使わないで旅行するということで、はい、宮脇俊三さんはですね、この飛行機で札幌に着いて、で、こう、札幌の街で、本来であれば、鮭を凍らせたの、ルイベとかを魚に、まあ、一杯、どっかのお店で飲むっていうことなんですけど、この日、この回は、お金を使わないっていうことなんで、はい、日本酒とそれから弁当を抱えて、まあ、寝台列車に潜り込むわけなんですね、はい、で札幌からこう乗ってですね、それで、まあ、これ季節的には5月なもんですから、非常に日の出が早くってもう暑ないぐらいでこう目が覚めると、北海道らしい風景が、まあ、広がってましたと。 で、白糠駅に、到着するわけなんですけど、この時間がですね、だいたい5時半頃なんですね、はい、で、白糠の駅に降り立って、見送りをカリカチするんですけども、その後白糠からその北進行きの、ディーゼルカーがだいたい1時間ぐらい待たなきゃダメなんですね、はい、それで、白糠の駅で、まあ、1時間ほど過ごすんですけど、この時がですね、まあ、5月といえ、まだストーブに、まあ、薪が焚かれてるっていう表現があって、うん、やっぱり当時はやっぱ寒かったんですね。5月21日ですよ。まあ、北海道人にとっては もしかしたら当たり前のことだったかもしれないですけど、まあ、そういうことなんですね。で、白糠を6時38分発の北進行きの列車、まあ、これディーゼルカー1両で、これはあの釧路から、直別か尺別行きの列車と一緒になってこう来て、で白糠で切り離されて、その切り離された1両が、まあ、北進まで、まあ、行くんですけど、この様子をですね、宮脇さんはガラ空きの車内に座るってことで、まあ、多分ほとんど人が乗ってなかったんだと思うんですね。それで、こう茶路側を左に見ながらとかですね、やっぱりこうちゃんとこう地形をきちっと書いてあるんですね。で、あと目垢岳の裾野を、の白糠丘陵行くとかですね、なるほどなと思うような、表現をされてるんですね。で、ちょっと面白いのがちょっと読むとですね、10頭ばかりの牛の放たれた牧場があって、その中のまだらの1頭が、草をはむのをやめてこっちを眺めている。で、牛や馬が汽車を眺めるのは珍しい。で、1日3往復しかないし、汽車好きな牛かもしれない。しかし彼が汽車に乗るとすれば最後の時しかないだろう。細かく言えばですね、これ彼ではないですね、乳牛だから。彼女なんですけど、それからあと汽車に乗って、乳牛が運ばれるってことは、まあ、なくて、やっぱトラックに乗って運んでくるんです、うん、まあ、そういうことは、まあ、抜きにして、やっぱりすごく非常にこう楽しい表現なんですね、うん。で、終点の北進はコンクリートの片面ホームと片屋根の物置があるだけと、はい、いや本当にもう北進の駅は何もないんですよね、はい、周りに家が、うん、家もないみたいなような感じで、だからそれでもやっぱりこう、男女の高校生が数人、ホームに立って待ってました。で、6分間の折り返し時間があって、でそこで、運転手さんに頼んで駅名表を背景にシャッターを押してもらった、はい、で、これなぜですね、そのシャッターを、まあ、今ならもう当たり前のことなんですけど、うんうん、宮脇さん、まあ、今前線環状を目指してますっていうのを、なんかこれ旅行作家の方か誰かに言ったんじゃないですかね。そしたら何か証拠があるのとかっていう話は、多分向こうの方は冗談で言ってんだと思うんですけど、それ以来ですね、宮脇さんこうやってこう写真を撮ったりだとか、それから切符を集めたりとかですね、そういうことをまあするようになったということなんですね。で、今度は7時28分に、北進駅を出発する、折り返しの列車で、白糠を目指すんですけども、この時はさっきの、こっちを見ていた牛が注意して見てたんですけど、もう残念ながらこの牛はいなくて、駅ごとに高校生が乗ってきて、で白糠に着く頃には通路にも立っていたっていうぐらい、高校生、まあ、通学列車ですからね、うん、になってたというところなんですね。それでこの後、もうずっと飛んで留萌線っていうですね、留萌の方まで行くんですけど、まあ、そこに行くために、1回、普通列車で釧路まで戻って、で釧路から大空2号に乗って、滝川まで、当時は関所線っていうのがないので、はい、滝川まで行ってたんですけども、この列車に乗ったんですけど、朝食食べてないものですから食堂車に乗ったんですね、はい、そしたら普通はエゾ定食とかですね、そういうのを食べるはずだったんですけど、今回は節約旅行なので、はい、トーストとコーヒーに、あー、 で、ここのこの列車に乗った時かな、パシクル沼のあたりをこう走るんですけど、まあ、それについて本当に日光の戦場ヶ原みたいだとかっていうですね、そういう表現とかもこういうところでしてるわけなんですね。まあ、これがまず時刻表2万キロで、北海道に、来た白糠線ですねの時の話なんですね。それで今度はですね、ちょっとエッセイなんですけど、記者との散歩っていう本を出版された中で、ちょっと私これなんか自分の頭の薄さを上げておいてなんなんですけど、エッセイの一つに若さは記者旅からっていう名目でエッセイ書いてるんですね、宮脇さん。でこれで、話の内容がですね、博多に、まあ、所用で行って、で同級生と会うんですね、大学時代の。でそうしたところ、まあ、当然そのお友達は宮脇さんが列車が好きだっていうことなんで、はい、やっぱり新幹線で来たのねなんていう話をしてたんですけど、で、最後の方にですね、このお友達が、それにしても君は若く見えるなって言ったんですね、うん、で、この宮脇さん、確かに宮脇さんのですね、どんどん写真見ると髪は黒々してますし、腹も刺したる出てないんで、自分でもですね、なんか同級生よりも10歳は若く見えるっていう自分でも言ってて、それで、でそりゃそうだと、でなぜないって友達から聞かれるんですけど、そうするとのんびり汽車に乗ってりゃ年は取らないということをもう宮脇さんが言ってて、でもその同級生は全く信じられないわけなんですよね、鈍行に乗ってて年は取らないわけはないんですけど、まあ何かこう宮脇さんなり そのウェットに飛んだそういうこう言葉の返し で最後にお友達からは国鉄からいくらもらってるだいとかって尋ねられたというようなこういうエッセイとかも書いてるんですよね。だからその宮脇さんはその、まあ、私もこういろいろ本読んでて、もちろんその紀行文っていうのも確かに面白いんです、はい、本当に当時の昭和50年代とか60年代の、昭和ですねの列車の様子がこう見て分かるんですけど、こういうやっぱりエッセイも、やっぱも人の心をつかむような書き方っていうんですかね、そういうのをするので大変心に残るような書き方で、しかもそれがこうリズムも良くて、人の気持ちのことがよく分かってるみたいな書き方なので、非常になんかこう参考になるっていうかですね、これもやっぱり宮脇さんやっぱり相当、まあ、当たり前なんです、職業から当たり前なんですけど、はい、相当数の本を読んで、うん、いろんな方の本をやっぱりこう編集者の方って読んでるんだなっていう、それがやっぱり下地があるからこそ、そのこういうちゃんと旅紀行文からエッセイまでちゃんとこう書けるんじゃないかなと思ってですね、やっぱり宮脇さんすげえなーと、またそういうことをまたあんまりお首にも出さないんですよね、その文章の中にも、だからかえってそういうのがなんか心地よくちゃんとこう読めるのかなっていうふうに、思います。それであとですね、旅は自由席っていう本を、はい、宮脇さん書かれてるんですけど、ここの中で函館から網走へっていうタイトルの、まあ、エッセイっていうか紀行文書いてるんですけど、これはどういう内容かっていうと、東京にもちろん宮脇さん住んでらっしゃるんですけど、はい、函館に行くべきちょっとした用事ができたと、はい、それで、函館に行ったついでに冬なので網走行ってみようとかついでに網走
ついでですね、
これはよく鉄道ファン、うんうんうん、特に乗り鉄の場合はあるあるで、
はい、
ただ距離がですね、函館から網走って600キロ以上あるんですよね東京と大阪よりも遠いみたいな、はい、そこがついでっていうのは、うん、まあ、何か宮脇さんもなんか笑っちゃうみたいな感じ、 だったんですけど、まあ、そんなような感じ でこの時にその網走まで行くために、まあ、普通だったらこう函館から例えば特急当時の大鳥とか乗ってまっすぐ行くんですけど、宮脇さんはあの特に急ぐ旅でもないっていうことで、あの札幌まで出た後ですね、あの夜行の急行のマリモに乗るんですね。で、釧路まで寝台列車に乗って、で釧路で降りて、で当時もう今ないんですけど、北海道ニューワイド周遊券っていうのを、いわゆる乗り放題の切符を持ってるので、はい、早朝にこう釧路駅に着いた時に根室行きの確か急行のザップとか、はい、網走行きの普通列車とか、まあ、接続してるんですけど、宮脇さんここで迷うんですね。根室に行こうかなとか、網走でまっすぐ行っちゃおうかなとか、うん、で結局はまあ網走行きに乗るんですけど、そしてあの途中ですね、まあ、湿原をもちろん横見るんですけど、まあ、ここはですね雪景色一色なのでそれほどでもなかったと、うん、なんですけど、まあ、今摩周駅になってますけど当時手鹿川駅ですね、はい、ここで降りて、で、温泉に入ろうということで降りたんですけど、たまたま偶然タクシーが1台いたもんですから、はい、タクシーに乗って、摩周湖だけは見に行こうと、3時間よ、ちょっと次の列車まであるので、はい、で摩周湖までって言ったところですね、運転手さんから、いやあの今の季節屈斜路湖の白鳥も面白いですよみたいなことを言われ、なんとなく東京の感覚で近いんだろうなっていうことで摩周湖から屈斜路湖まで、はい、まあ、我々地元に住んでる人間が考えると、いやいやいやそれはそんな10分や20分で行けるってことじゃないですけどで結局当時ですね、タクシー代が1万3000円、当時ですかね、昭和50年の後半で1万3000円のタクシー代を払い、で、逆に入浴料は120円だったっていうまあ非常にでもまあ良かったよということが書いてありましたですね。まあこんな感じでですね、ふっとこう笑えるような表現も、まあ、宮脇さんの文章の特徴であります。はい、
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。